2002年平成17年に図書館情報大学が併合統合というふうなことになって、ここで4700円と4300円と、まあ、教育についても若干差があるというようなことです。で、2008年に、学生記者の一般にポストということで、一律2000円増というふうなことと、これが4700円から6700円ということで、この一般単身以外のところはですね、若干ですね、面積によって、いろいろですね、調整がかかっています。ただ、一律2000円増というのがベースなんです。で、この2年後ですね、平成22年度に、改修によってですね、新しく一般単身の改修というのが区分ができました。この時に、一般単身は6700円というのがそのままだったんですけど、で、その時に、教育費はですね、ちょっと下がっています。で、一般単身はこの改修に伴う新規設定として8000円、ここでは1300円ぐらいの差というようなことで、なっております。その後ですね、2014年に、平成26年、消費税が 5% から 6% 引き上げたときに、まあ、教育費だけが上がった。2017年、平成29年ですね、これは宿舎の管理業務の形態変更と、これはグローバルレジデンス事業開始に伴ってですね、あと、宿業と教育の一本化ということで、この金額が合わさって、この金額、6,700円、6,830円が15,380円で、教育費という表記がなくなった。そうですね。で、宿業に教育相当額を含むというような整理がされております。で、今回、改定というようなことで、消費税増税、これは4つのことですね、様子を挙げておりますが、ここで改めてですね、宿業と教育費というようなことで、改めてですね、区分して設定するというようなことを整理しているというようなことでございますので、あとですね、この改定の他にですね、新単身や追い越し等ですね、追い越し未来の1年ということで、新単身としてこれとは別にですね、設定によって改定がですね、いくつか入ってますけど、ここはですね、一般単身を例にしているということで、このような時系列で改定があったということのですね、事実確認をですね、改めてした上で千葉先生がですね、ご説明の方を聞いていただきたいと思います。説明は私から以上です。
はい、続きまして、6月号から、説明をさせていただきます。続きはこの後、すべて終わった後にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
前回ご質問が多かった内容につきまして、今の伊高町の方から説明がありましたということですが、これまでの改定の経緯についてこの、今この目次のですね、3番目のところを、だいぶ前からですね、ご説明していただこうということになります。で、質問等ございましたら、まず私としましてはですね、まずは宿業の改定のですね、お知らせというか、何を取れましたことは申し上げました。で、まずですね、我々が、皆様に、前回、お話しした内容の、エッセンスというような形になるんですけれども、1番目としては、筑波大学の学生宿舎とはということと、で、月橋さんの宿業の改定ということで、3番目の経緯ですが、4番目が宿業の改定一覧という形になって、最後、これは経済支援ですが、いくつか問題、もし何かございましたかということで、その点についてお話しいたします。で、まず、学生宿舎とはということでお話しいたします。 まず筑波大学の学生宿舎はですね、伝統がありまして、大学が筑波に設置されて以来ということになりますけれども、その位置づけというのはですね、基本的にはそんなに変わっておりません。特にその、現在ですね、その多様なステークホルダーということですけれども、さまざまな学部や以外の方々との競争を促進する施設というような位置づけで、これがですね、当初からですね、1年生を、初年度の学生が入居するというようなスタイルを取ってまいりましてですね、それをですね、元に戻す形ということですが、1年生ですね、80% で1年生全員のうちの8割、1700人以上がですね、これは短期間の滞在を含みますけれども、入居した。できるようにというようなところで進められています。で、これはですね、4月以降ということになりますけれども、こういうふうなことで進行しております。で、未来社会デザイン等はですね、その宿舎エリアの、シンボル棟ということで、建築されましてですね、この3月に、実際に共有が開始されますが、ここではですね、課外活動を含めましてですね、さまざまな取り組みを、土日も祝日も入りますし、夜は9時半から10時ぐらいまでは入っているということですね、考え方を中心としてですね、ここを使っていただくというようなことです。で、これは未来社会デザイン棟は、宿舎との、一体としてですね、ここで、みんなでいろんなことをしておるということであります。宿舎とで宿舎の改定についてのお話になります。宿舎はですね、宿寮はですね、宿舎の一貫に運営のみに限定して使用される、費用として、やります。で、これはつまり、ここにあります通り、宿寮はですね、管理運営にかかる経費。でこれは実際のところの実費ということになります。ですので、これで収益を上げて、利益を得るという形でございませんので、非営利ということで、大学としてはですね、収益で運営の費全体その管理を賄うということで、これを原則としております。なので、他のところに使用されることはで現状ですけれども、この宿寮は、これがですね、管理運営費が高騰しているということであります。先ほど三鷹町の方でご指摘されましたけれども、昨年度、からですね、非常に、管理運営費といいますか、高くしているということであります。この、予測、後で、その予測を示しいたしますけれども、令和7年の、令和6年度の段階でですね、すでに1億円このままでは、赤字になるのではないかという、ところで、ちょっと安心を持っていただければと思います。で、令和8年度以降ですと、これ毎年5億円の赤字になってしまう。それの原因としてですが、これまで消費税を、8% にすると据え置いてきたという部分、あと物価上昇、人件費にかかる増加がですね、修繕費、環境改善費、委託費の増に乗っていくというようなことがありまして、それがですね、その赤字の主な要因となります。で、さらにですね、築50年、の建物ですので、それを実際にその配管、電気系統、通信系統などですが、これの老朽化、これはどうしても避けられないものでありまして、それが頻度が上がっているというようなことがございます。で、これが配置資料となりますけれども、このような形になります。ちょっと見にくいんですけど、大丈夫ですか。 平成30年ということで、ここが令和元年となりますが、まあ、この赤字、まあ、黒字、赤字、赤字なんですが、なんとか、ある4年、まあ、令和4年と2022年度はなんとか、令和5年度もなんとかということで、もうな、まあ、赤字になったり黒字になったりしながら、なんとかこうギリギリのところをこうなんとかやってきたということですが、令和6年度にですね、この赤字になりまして、この三角、黒三角の赤字ですが、赤字になりまして、で令和7年度以降ですね、まあ、令和6年度の時にですね、先ほどありましたように、3月の段階でもう、まあ、これは大変な赤字になりそうだということが判明しまして、この状況ですね、経済状況、等を鑑みると、令和6年度、これはおそらく令和7年度ですね、引き続き、赤字を避けられないんではないかというようなことになりました。で、まあ、令和7年度、この実績はですね、現在 の, その宿舎の入居率に基づいての予測でありまして、実際はこのくらいなんですけれども、一般宿舎が 68.2%、ショートステイが 57.2%、グローバルビレッジが 74.1%、まあ、入居をしているという、こういう現状のもとでですね、こうなるということであります。さらに、令和3年度以降をですとですね、このように、まあ、4億円の赤字ということで、まあ、こういう予測ということになります。でそのためですね、議論としましては、宿舎をどうするのかということになります。日本でもですね、有数というか、日本でも、まあ、宿舎の数、個数というとですね、まあ、他の国立大学法人ではですね、日本一という規模ですね、政府としましては、東京ドームの2つ分くらいあるという敷地面積を持っている巨大なものですが、これをどうするかという議論が、まあ、ありまして、まあ、廃止するのか、それとも寄宿料を何度か改定して維持するかということでありますが、筑波大学の大きな方針としましてはですね、この寄宿舎というのはですね、筑波大 の, その宿舎というのはある意味何て言いましょうか、ブランドといいますか、非常にこれまで卒業された方々とですね、その筑波大学の宿舎に入ってたというのは非常に皆さん、とても良かったというもちろんいろんな意見もあったかもしれませんが、現状で私が知っている限りでは皆さんその時のその体験というのが非常に大事になっているということでありまして、やはり筑波大学としては何とかこれを維持できないだろうかということで、改定の方法を何とか考えられないだろうということで、皆さんのほうであります。で、現状と予測になりますけれども、ですが、まあ、これが予測で、寄宿料の改定額、の案ですね、これに基づきまして入居率をですね、今よりも現状よりも上げるという形、もっとたくさん人に入っていただくということが、まあまあ、一応数値としておきますとですね、一般単身の宿舎が 80%、ショートステイは 70%、グローバルビレッジが 85%、これだけの入居率と、これを、まあ現状から言うとかなり高い数値ではあるんですけれども、ここを達成するということを前提にしてですね、なんとかここを、その赤字を回避できないかというふうな計算、試算ということを行ってまいりました。で、なんとかこれでいきますと、まあ、なんとか赤字にはならないというところで、ですが、これ参考として示しておりますけれども、この会議資料で、提示させていただくものなんですけれども、まあ、中でもんでですね、こういうふうな形になってきてですけれども、その中でですね、この宿舎の入居率がですね、現状の状態に近づいた場合、これでも高いんですけど、一般宿舎が 76%、ショートステイ 65%、グローバルビレッジ 80% というところまで落ちた場合どうかというと、これギリギリで、まあ、こう赤字が出てしまうという状況は、まあ、下げられず、現状の入居率でありますと、これは結構きついということになります。 ですので、我々としてはですね、なんとかこの入居率を上げるということを、まあ、努力しなければならないんですけれども、一方で新入生の入居率、新入生全の立場に入ってもらうという一つの課題がございますので、そこを、お勘案しながらということで、やらないということになります。でこれ改定額ということで、これをこの案をですね提示させていただきました。板場町が示してくださったように、ですね、寄宿料から便宜上ですね、共益費を外に出す。この共益費を外に、費用を外に出すということをしたのはですね、例えば消費税がまあゼロになるとか、そういうような状況になった時にもですね、これ下げられるっていうようなことで、まあ、必ずしも上げるということだけではなくてですね、ここをうまく使ってコントロールできるようにということで、外に出したわけです。で、この8600円で共通になってますのは、共益費は共通部分、部屋、ご自身の部屋ではなくて、廊下だとか、入り口だとか、いろいろあるんですけど、その共通部分に関するものですので、建物全体としてはですね、そんなに大きく変わらないということで、ここを一律とさせていただきます。で、これは先ほどの経費ですので、繰り返しにはなるんですけれども、4月の段階からですね、こうしたその新入生を8割に入れるということについて、どういうふうに、それが可能なのかどうかという検討を始めると同時にですね、寄宿料の改定ということが、まあ、ありましたので、これをどうするか、進めるのかどうかという意見交換ということを始めましてですね、学長副学長懇談会、運営会で、値上げやむなしということについては、ここで、皆さんと総理意見になったんですけれども、改定額としてはですね、当初案は要塞というのはですね、これではちょっと本当に50年の宿舎と学生さんの その住環境というところを見たときに、これではちょっと不完全ではないかという意見等も伺いましてですね、もう一度こうやり直しというようなところでありましてですね、その学院教育大学院教育大、まあ、この段階ではですね、まだ決定というわけではないんですけれども、まずこれはやむを得ないだろうと、値上げする方法というのはやむを得ないだろうということでですね、その教育管理の方で、まあ、学部と、まあ、学院の先生がですね、で大学院の先生方にこの方針で、どうでしょうかということを考えまして、もうやはり現状では値上げの方法するしかないのではないかということになりまして、まずこの段階で、まあ、値上げの方法ということについては周知願いますということで、というのはですね、この後オープンキャンパスでございますので、新入生が大学受験を考えている皆さんにですね、できるだけ早くお伝えできるようにということで、値上げということについては周知できるようにということで、説明させていただいて、でオープンキャンパスで宿舎関係、特に僕は学部ですけれども、会見のお知らせということで、させていただきまして、この後ですね、入学予定者の方には、会計を通知しています。ただ、この場合でもですね、値上げの可能性、改定がありますということで、実際の、数値といいますか、その値上げの額につきましては、まだ、全く検討、比較できませんので、このことをお知らせすることができなかったということでございます。で、その後ですね、この実際にどういう額に、であれば、納得がいくのかということでですね、ここで、1回目、2回目、3回目でやるんですけども、なかなか、まあ、決着が、決まってこなくてですね、ただコンセンサスを全体として得られていましたのは、やはり夏のオープンキャンプ時ですね、アンケート等を取らせていただきまして、そうしますと、やはり、まあ、同時にですね、空調、エアコンを入れてほしいという、エアコンがないんでは入れないということがありましたので、これまでエアコンに関しましてはですね、入居者に、設置していただくという形で進んでいたんですけれども、ここは ラウンドでもですね、そういうふうな教育がありまして、で、それをどういうふうにここで入れていけるかというところになりますので、またこの、当時ですね、不審者のですね、建物の中に入り込むということも含めまして、夏、その窓を開けっぱなしにするのが危険だということが、警察の方ですけど、ありましてですね、そうしますと、やはり、締め切った状態というのはですね、やはり夏場ですと、もう、ちょっと、危険だということで、そこを設置する形での、議論ということを進めさせていただきました。で、10月のこの段階はですね、コミュニティミーターの調整機構ということなんですが、例年10月の初めぐらいなんですけれども、この時期にですね、実際にその中の、皆さんですね、どのぐらいの方が継続寄付をされているかというところを、調査するというふうに言ってですね、させていただいたんですけど、ここはもう申し訳ないかと思うんですけれども、コミュニティリーダーの調査寄付のみだったというところで、全体にもう少し記録周知していただくという点に関しては、ここは問題だったというふうに認識しております。で、11月6日で、その運営会でさらに事前調整をなしまして、ここからようやく審議ということで、まず教育会議、大学の学部分の教育会議、大学院の教育会議で審議いたしました。それで、内容について承認をいただきまして、この結果、この内容をですね、教育研究協議会の方に、提示いたしまして、そこでさらに審議をいたしまして、承認いただきました。で、その後ですね、この経営協議会の方で、申し込んで、最終的にその内容の確認といいますか、その状況をすべて、説明いたしまして、役員会で承認ということで、ようやく法で決定したということであります。で、これの公表がですね、12月後半になってしまったというところが、遅かったということで、こちらは、このところは申し訳ありませんでした。もう少し早く、実はそのやっぱり夏前ぐらいまで目指したかったんですけれども、どうしてもこれだけの会議を経てですね、意見調整をしないといけないという状況がありまして、なんとか、年内にというところで、それでも申し訳ませんけれども、なかなか一致になりました。これはこれまでの経緯ですので、で経済的な支援に関してですが、前回もお話ししたのですけれども、一般単身用宿舎に、経済的な事情でですね、継続入居を希望するという場合にはですね、申し出ていただければ、対応するようにいたします。留学生の方、いろいろトラブルがあるかもしれないですね。で、ビザの関係とか、なかなか入居先がつかないという場合があると思います。で、学生交流会の方でですね、経験がございますので、ご覧ください。また日本人の学生さん、学生の方もですね、経済的に、ということであればですね、別にご覧ください。ということで、できるだけ会議するようにいたしますので、今日はこのような形で、説明いたします。以上です。ありがとうございました。今日は